教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
イエス様のこの癒しの記事のところであります。ベトサイダという町で、目の不自由なこの盲人の人が連れてこられて、でイエス様に癒してくださいとお願いをしたということですね。でイエス様は村の外に連れ出されたとあります。まあ、みんなの前でバッとこう癒されるというと、いい宣伝になるなと思うんですけれども、イエス様はそういうことで宣伝しようなんて思われなかったということですね。またこの盲人、目の不自由な人を、まあ、みんなの好奇の目にさらすと言いましょうか、いうのもかわいそうだなと思われたんだと思うんですね。で、みんなが人がいないところに連れて行って、そこで癒しをされると。本当にイエス様一人一人のことを考えて、適切なこの対処をされているなというのがわかるのであります。まあ、イエス様はもう十把人からげと言いましょうか、まとめて、何かするということではなく、まあ、私たち一人一人、まあ、同じような感じで、まあ、同じような悩みとか同じような心配とかありますけれども、でも一人一人の問題は一人一人の問題であり、似ていてもそれぞれ違う状況の中にあり、違う問題の中にあって私たち悩んでいるんですね。イエス様はそういう十把人からげというんじゃなくて、一人一人、私たち一人一人に対応して、くださっているということであります。で、その人の癒しの仕方、まあ、ですから癒しの仕方というのもいつも同じではないんですね。でその人その人に応じて恵みを与えられるというイエス様の方法で、今回の場合は目にこの唾をつけたということです。目に唾をつけたという、まあ昔、まあ、素朴な人と言いましょうかね、たちはこの唾液というか唾に癒す力がある。まあ医学的にも少しそういう面はあるということを聞いたことがあります。まあ手が切れたりすると、私たち口に持っていってですね、血を吸ったりしたりすることあります。子供の頃、母がなんかこう怪我をしたら、こう口の中に、私の手を、指を入れたことをちょっと覚えているんですね。で病気が治る、怪我が治る、唾液というか唾というのが癒しの力があるというか、そういうことですね。まあ、この現代の医学から見たらもう確実なものというのではありませんけれども、まあ、昔の人たちは素朴に、癒しを信じていた。まあ、イエス様はそういう当時の人たちのその生き方に応じて生きられたので、そのようにされたということですね。まあ、これはイエス様の癒しがこの医療と言いましょうかね、まあ、これは唾液を通じて癒すという当時のその医学って言いましょうかね、医学を用いたということです。まあこの癒しということにおいて、まあ神癒と言われている、神様が癒されるということ、このホーリネスで四重の福音とか言ってですね、その中に癒しというのがあるんですですね。神様が癒されるということです。私たちはそれを信じています。神様は、私たち人間がまた医学をも超える癒しの力がある、まあ、全ては神様の手の中にありますので、神様の御心であるならば、どんな病気でも癒されるというのを私たちは信じていますと同時に、じゃあ医学はいらないのか、お医者さんは、病院は、 薬は、手術はいらないのかと言ったら、そうでも、そうではないということですね。ここでイエス様が、この唾液っていうか、唾をつけられたというのは当時の医学ですね。その医学を、この用いられたということです。ですから神様は、医学をも用いて、人を癒されるということです。ですから私たちは、病気になったら、進行だよと。病院なんか行かなくてもいいよ、薬なんか飲まなくてもいいよと、手術なんか意味がないよとは決して言いません。まず病気になったら神様癒してくださいって、まあ、神様にお願いし、そして私たちは病院に行くべきです。そして神様はそのお医者さん、またその薬とか手術を通しても癒しの恵みを与えられる、まあ、医学がどんどん進んでいくというのも、まあ、このコロナも今一生懸命薬とかワクチンが開発されていますけれども、その薬とかワクチンをも通して私たちを癒してくださるというお方ですね。ですからあんまり極端に病院なんか行かなくてもいいとかですね、いうことではなくて、私たちはそういうのも恵みとして受け入れるのであります。そしてこのところでですね、両手をその人の上に置いて、まあ、イエス様が癒しをされた。何か見えるかと尋ねられた。すると、目が見えるようになってきたんですね。人が見えますと。木のようですけれども、歩いている人が見えます。もう感動的な癒しですね。イエス様がその人の目を癒されて目が見えるようになったということですね。けれどもですね、イエス様はそれだけで終わらなかったということですね。そこでもう一度両手をその目に当てられる。たらその癒しがもっと進んでいったと言いましょうかね。そして、よく見えるようになってきて、何でもはっきり見えるようになったということです。まあ、イエス様が、こう、まあ、二度、両手を当てられたということですね。まあ、これ、いわば、成長とも言えるのではないでしょうか。まあ、私たちのこの霊の目というのですね。教会に来る前、聖書を知る前、神様を知る前は、もうこの霊的なことというのがよくわからずに、もうこの世のことだけを求めて、この世の価値観だけで生きていた。という私たちです。けれども、教会に来てクリスチャンに出会って、聖書を読むようになって、お話を聞くようになって、いや、そうじゃないんだと、見えない世界があるんだ。神様って本当におられるんだ。で、神様が私たちを愛してくださっているんだ。ということがこう分かって、本当にこう、嬉しくなるんですね。で、そこで終わらないということです。ああ、よかった、神様がおられた。神様は私を愛してくださっている。というのがこう、わかる。けれども、それ以上、それで終わりかと言ったら、それで終わりではない。私たちはもっともっと霊的に成長できるんだ。そして神様は、私たちをもっともっと霊的に成長できるように導いてくださる。何度でも両手を私たちに、当ててくださるということです。私たち、このナザレン教団は教育ということは力を入れてきたんですね。教会学校部と言いましょうか、いうのは、一生懸命、全力を挙げてやってきました。まあ、希望誌がありますよね。ナザレン教団の私たちの、教案誌ですけれども、超教派の教案誌いくつかあります。大きなところが出しているですね。だけれども、まあ、70ぐらいの教会数で、この教案誌を出しているなんてところはないです。大きな、ところが出している教案誌を使うというのが普通ですけれども、私たちナザレン教団は、この希望誌というのを出し続けているんです。 もうそのためにはお金もかかるし、この人もですね、本当に苦労しながら作っているんですけれども、これは教育というものが本当に大切なんだということを知っているからなんですね。ですから全力を挙げて、教育をして、そして私たちが信仰的に成長するということを願っている。まあ、教会学校というと、子供の、この場、子供の伝道の場というふうにこう考えられていますけれども、いや、教会教育という、昔は日曜学校と言ったんですけどね、日曜日だけの問題じゃないんだと、教会が教育をするんだというので、日曜学校から教会学校という名前に変わったんですよね。で、教育ということに関しては子どもたちだけじゃないんだと。もうずっと私たちは教育を受けないといけないし、学んでいかないといけない、成長するんだと。神様は私たちを成長することを願っておられるということで、成人化ですよね。成人化がある教安市というのもそんなに多くはないんですね。ナザレン教団はそういうので、非常に教育ということにはもう先見の明があったということです。でも、大谷教会も、この成人化というのをですね、その教案紙を使って学びがされているというのはとても素晴らしいことです。何でもそうですけれども、神様のことを学べば学ぶほど、こう、深いんですね。私たち、ああ、こんなものかな、と言いましょうかね。神様ってこんなんだって思ったら、まだ神様のことをよく分かっていないということです。神様のことが分かれば分かるほど、神様はこうもっと知りたいなというか、もっと分からないなと言いましょうかね。まあ、三位一体の神様って私たち神様のことを三位一体という名前をつけて分かったように思っていますけれども、三位一体って私たち絶対にわからないんですね。三人なのに一人、一人なのに三人なんていうこと、もうこと自体が私たちにはわからないです。それを三位一体という名前をつけて分かったように思っているんですけれども、実際私たち分かっていない。で、まあ神様は愛、ああ神様は愛なんだね、分かった分かったって言いますけれども、そういうあなたはまだ分かっていない。ということです。神様は本当に奥深いお方であり、神様の愛もそんな愛なんて一言で表されるものではないんですね。ですから、何回もイエス様は私たちに触れてくださいます。ですから私たちは今、これで十分だなんて思わずに、神様もっと教えてください。もっと分からせてください。もっともっと深い恵みに入れてください。祈りたいと思うし、求めたいと思うし、学んでいきたいと思います。まあ私も、まあ人生において転機と言いましょうか、あ、そうなんだという感動と言いましょうかね、いうのを、ありました。で、まあこんなに素晴らしい神様って何回も感動して、もうこれ以上ないんじゃないかなと思うんですけれども、でも違う面でですね、あ、いやいや、まだ分かっていなかったな、という思い。あります。まあ、それはこう、連続してないんですね。今日分かって、明日分かってじゃなくてですね、こう、ずっと成長してないように思える時がずっと続くんです。けれども、その間も神様は私たちに、まあ、両手を当てて触れていてくださり、こう、教えてくださっているんですね。いつか、その点と点と点と点がですね、繋がってですね、線となる時が来るんです。あ、そうだったんだ。っていう、あのことをよく分かっていなかったけど、よく分かったぞという時が来るんですね。まあ、その時来たら本当に嬉しいです。神様は、イエス様はですね、私たちがもう分かったよと、人が見えるよと、なんかぼっと、ちょっと不明だけれども、ぼやけてるけれども、なんか歩いているようだぞというので、満足していたら、いやいや、そうじゃないよと、もっとクリアに、もっとはっきり、神様の愛が分かるよと、言ってくださいます。ですから私たち、もっともっと、学んでいきたいし、成長していきたいなと思うんですね。 と同時にですね、成長するということのコツがあるんですよ。それは自分が学んだ、自分が教えられたことをですね、人に教えるんですよ。自分で満足しないで人に教えると、分かったことがもっとはっきり、もっとクリアに分かって自分のものになるということですね。まあ、青年会の時に、まあ、聖書研究会というのを昔よくやりました。で、担当になるんですよね。この章の担当、自分だ。もう一月かけて一生懸命いろんな参考書を読んで勉強して発表するんですね。で、一番誰が恵まれるかって言ったら自分なんですよね。その学んで、そしてこれを発表しないといけない、語らないといけないと思って、まあ、その発表で皆さんがどれだけ分かったか分からないけれども、少なくとも自分はこのよく分かってですね、その恵みにこう満たされるということですね。ですから、こう教えられたことを、分かったことをですね、教える、他の人に教える、またその教えられた人がまた他の人に教えるということで、恵みがどんどん増していくということですね。イエス様は何度でも何度でも私たちにこの手を当ててくださいます。成長していきましょう。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。